おはようございます。桜が咲き始めました。今週から花見シーズンになりそうです。主なる神様の創造のひとときの美しさを楽しんでまいりましょう。今日はヨハネの福音書12章44節から50節までを見ていきます。この箇所はイエス様がユダヤの人々に公に語られた最後の言葉です。ここでは新しい教えを語るのではなく、これまで語られてきたことをまとめて話されています。イエス様は大声で言われたとあるので、伝えたい大事なことだったのです。これまでもイエス様はご自分とご自分を使わされた天の父なる神様とは一体であると語られていました。ここにおいてもイエス様は天におられる父なる神様から使わされたと語られ、イエス様を信頼する人は天におられる神様を信頼することですと言われました。続いてイエス様は、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためですと語られています。イエス様は天におられるすべてのものを作られた神様であるにもかかわらず、被造物である人間と同じ肉体を持ってこの世に来られました。そして私たち人間にとって光となってくださいました。イエス様を信じる者は罪と死の暗闇の中から解放されて、神様から希望の光と永遠の命と祝福の光をいただいて歩むことができるようになりました。当時の多くの人々がイエス様の話に感動し、イエス様の行った奇跡に驚き、目に見える生活を良くしてくれる解放者となってくれるに違いないとイエス様に期待をしました。しかしほとんどの人はイエス様を罪からの救い主としては受け入れなかったのです。けれどもイエス様はこのように語られました。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです。イエス様を拒むことは命の光に背を向けることです。その人は罪とその結果である死の中に生まれ生きて、イエス様から罪を許されることなく死を迎えることを意味します。しかしイエス様は世の人々を救い永遠の命を与えるために来たのであって、イエス様の言葉を受け入れない人を裁きに来たのではありませんと言われたのです。同時にイエス様はこのように言われました。私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁く者があります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。神様の裁きの恐れをすべて取り去ることのできるイエス様を受け入れないことは、最後の審判の日、アダムとエヴァ以来のすべての人間が神様の裁きの場に立つときに、イエス様の語られた言葉がその人を裁くことになりますと警告されているのです。最後にイエス様は、私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと話すべきことを私にお命じになったのだからですと語られました。イエス様の話された言葉は父なる神様がイエス様に言われた通りの言葉だったのです。ここにはイエスは大きな声でこう言われたとあります。イエス様が声を大にして言われるというのは珍しいことで、ヨハネの福音書においては4回ありますが、ここが最後になります。イエス様はこれらの言葉をどのような思いで大きい声で語られたのでしょうか。それは語っていることが聞く人にとってとても大切なことだったからです。これを聞いた人が一人でも多くイエス様とイエス様の語られた言葉を理解し受け入れることによって、 永遠の命を与えられるからです。そしてイエス様は全ての人を愛しておられるので、人々が神様に裁かれる恐れから解放されて平安と喜びを持って歩む人生を歩んでほしいと心から願っておられたからではないでしょうか。私は幼い時に時々熱を出して寝込んでしまうことがありました。その時はただ家で布団の上で寝ているだけでした。今のようにすぐに病院に行って診察してもらったり解熱剤を出してもらうようなことはありませんでした。両親は共働きでしたので日中家にいませんでした。私は熱を出して一人で寝ている時とても心細く思いました。頭が痛くて身の置きどころがない状態が続き、家でただ一人熱や痛みに耐えていることがとても辛く感じたのです。そして幼いながらそのような時漠然と生きることに不安や恐れを感じていました。けれども成長してからは学生時代にイエス様と出会うチャンスが与えられたのです。最初はイエス様の話を聞いても信じたいとは思いませんでした。しかしある時イエス様から信じて受け入れるように促されたと感じた時には迷わずイエス様に従って歩みたいと決断しました。その時聖霊なる神様が私の心に働きかけてくださったと信じています。イエス様を信じたその後の人生において順調な時もあれば逆境で悩み苦しむ時もありましたが、心の深いところでいつも平安が与えられています。私たちの人生には波があります。大きな波の時もあり小さな波の時もあります。嬉しい時や平安な時があり暗く辛い時もあります。どんな時にも命の光であるイエス様に信頼して従って歩む時、私たちは平安と喜びに満たされて歩むことができるのです。たとえ神様を悲しませるようなことをしたとしても、自分の罪を認め悔い改めてイエス様の罪の許しを感謝して歩むことができるのです。誰でもやがてこの地上を去る日がやってきます。しかしイエス様を信じた私たちは信じた時から永遠の命を持つものであり、死んだ後に時が来れば二度と死ぬことのない肉体を与えられて天国において復活できる希望が与えられているのです。私たちは希望と永遠の命と祝福の光であるイエス様とイエス様の語られた言葉を受け入れているのですから、辛いことや苦しいことがあっても日々すべてのことを働かせて益としてくださるイエス様に感謝して共に歩んでまいりましょう。イエス様はそのような私たちの歩みを豊かに祝福してくださいます。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださるあなたの御名を褒めたたえます。先週1週間の歩みを守り導いてくださったことを覚えて感謝いたします。イエス様は私たちを愛し慈しんで永遠の命の光の中を歩んでほしい、祝福された光の中を歩んでほしいと願っておられます。私たちはそのイエス様に従って歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練の中で苦闘しておられる方々を慰め励まし支えてください。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。